おきました月一の玉川大福月刊マガジン、時事ネタやら新編雑記、古典新作一席などなど、本日何が飛び出すやら、第8回目にしていきなりオープニングテーマみたいなのから入る。隣峰子師匠のみすじの糸に乗せまして、時間来るまで勤めましょう。本のもう真っ最中というか、今日あたりが規制されるような方ね、ピークなんかというふうにニュースになっておりましたけれども、この土曜の8時という貴重な時間にお越しいただいて本当にありがたい限りでございまして、今日はまあ何をね申し上げようかなと思って、まあ毎回来るんですけれども、最初に申し上げておきます。そういったことを期待している方もね、いるかもしれませんから、最初にこれは申し上げておきます。今日は山根明のことはうなりません。それだけはね、うなるんじゃないかなと思ってる方はいらっしゃるかもしれませんけど、それはうなりません。今日は、今日は時事ネタではございませんで、まあ最初の頃そんな風にちょっとやりましたが、まあ自分の周りに起こったようなこと、この一月の間に、まあ大福マガジンというようなことですからね、まあその中身はいろいろなんですけれども、今月はまあその、前回からこの一月の間で、私がまあ経験したいろんなことのうち、ちょっとうなってみたいなということをなろうかななんて思うんですが、この二月の間にですね、まあ大きく人生初のことがございまして、まず一つの大きな人生初はですね、人生初、笑点に出演させていただきましたですね。ありがとうございます。ね、もう50年以上続くもう国民的な番組で、それでも今、視聴率が 20% 以上あるという、まあ、お化け番組だと言われてます。その焦点にですね、まあ、30分の、ね、枠ですけれども、実質の放送はまあ30分ないでしょう。20数分の中のなんと私7分半ぐらいね、浪曲をうならしていただいて、まあ、本当はもうちょっと長かったの編集して、それでも7分半使ってくれて、もう全国放送のだからまあ数字上は2000万人ぐらいが出てる、その7分半でもう7分半滑るっていうね、なんかその、いやでも本当にありがたいことでございまして、やっぱあるんですね。まあバーンってなんか売れたようなね人なんかが、全然こう遠い親戚とかもう何十年連絡取ってなかった友達なんかから、急に連絡が来るなんて話をなんかね聞いたことがあった気がしましたけど、私もねちょこっとありました。もう何年ぶりで、あ、この人から来るかというような、メールとか、まあ、ほぼメールですけど、そういったものが何件か来て、で、まあ、大体皆さんね、おめでとうなんていうふうに、よかったねなんて言ってくれたりもするんですけれども、で、まあ、何人かの人はもう直接私ね、そのおめでとうの他に、その直接のねその気持ちをぶつけてきたんですけれども、まあ今こう申し上げて、見てるね皆さん、聞いてくださってる皆さんも『笑点』に出たおめでとう、よかったねという気持ちと同時に、もう一つ強い気持ちを思い浮かべてるんじゃないかなと思います。気持ちというか疑問ね。笑点こいつギャラいくらもらったんだ。笑点のギャラ、後半うならせていただきたいなと思いますけれども、まあ、もう一つのね人生初っていうのは、これもまあ今ね、なんもう前代未聞と言ってもいいぐらいじゃないでしょうか。少なくとも私が生きてる39年間のうちで一番じゃないですか、この、連日の猛暑という、このせいでしょう。私も初めてこの夏体験しました熱中症というのにかかりましてですね、まあ、脱水症状が、まあ、おそらく熱中症だろうと思うんですが、医者にはちょっと行ってないので、でこの暑さでしかも帰省しててね、でうちの母親、父が残した形見で残してる、 畑をねやってるんです。まあその手伝いがあると思っても帰りましたんで、でまあこれを申し上げると、じゃあ、 畑でこう熱中症になっちゃったのかななんて思うかもしれませんが、私がね意外なところで熱中症になったんです。どこでなったかっていうと、サウナで熱中症になりましたですね一番暑いところでなりまして、まあ、温泉に行ったんですよ、母親を連れて。で温泉に行ったらもうねサウナぐらいしか入ることないですから、で、まあ、3階ぐらい入るうちにね、まあサウナ岩盤浴サウナとこう入りまして、でそのサウナがですね、この水風呂がないサウナだったんですよ。まあでも水風呂がない分そんなに長時間入れるわけでもないんですよ、ですからまあその3回目入った時も、夜も家族が寝て11時頃一人で入りに行って、まあ10分も入ってないぐらいで、まあ短い時間ですよ。しかも低温のサウナだったんで、で上がってね、まあ、その水をかぶって、でなんてことはない。ただ3回も入れば多少こうぐったりした感はありますから、水分を取って寝ようと思って部屋に戻って、みんな静かにしてる中で、水分を取りましてですね、そして水分を取って寝ようかなと思った瞬間に急にですよ、で、まあ、新潟ですけれども、で部屋の中ですけど、まあ、28度ぐらいの設定にしてますから浴衣1枚でも十分暑いぐらいなんですよ。それが急にガタガタガタガタって体寒気おかんがしましてですね、これ風かな、でも風にしたってこんな急激な、もうその何十秒かのうちにぐわってこう湧き上がってくるおかんなんですよ。あら、これ風邪ひいちゃいけない時なのに、うわ風かななんて思って、経験したことないですか、とにかくと思って、まあ、寒かったんで、もうその、そのなんていうんですか、この押し入れっていうか、その浴衣なんかしまってるところから羽織を出して、ね、まずこの時期着ないであろう羽織を出して、まあ、それを着て、で布団をもう羽毛布団をしっかりかぶったんですけど、それでも寒くて、で羽織をもう一枚も着て、でさらに布団を開けたら、押し入れ開けたら布団がもう一枚あったんで、もうその羽毛布団の厚いやつが、それを2枚かぶってですね、でそのガタガタガタガタ震えながら、まあ、それでやっとちょっと暖かくなったんで、寝たんですけれども、そのでももうとにかく寒くて、もうなんか身の危険を感じたんで、そのこっそりこっそりできないんです。もう家族みんな寝てるんですけれども、でですから脇の方で寝てたうちのかみさんからしたら、なんだこいつみんな寝てる中で、ガタガタガタガタ音をさして、しかも何か何するのかと思ったら、このもう布団かけなくてもいいぐらいの暑さで羽織をこいつ着出したと。でしかも布団をかぶって、そしてまたさらに起きて羽織を着て、でさらに布団までかぶってると。その光景を脇でずっとうちのかみさんは、まあ神様ね、妻その見てて、でどんな気持ちだったかっていうのを、ちょっとうなってみたいな。まあそれかぶって寝て、ものすごい量の汗をかいたら、まあ朝はねなんとなく、まあちょっと軽いなんていう倦怠感というか、しんどさ残ってたんですけど、そのおかんとか収まってね、いやよかったと思うんですけど、どう考えてもあれは熱中症か脱水症状だったんじゃないかななんて思うんで、皆さんくれぐれもね、サウナには気をつけていただきたいなと思いますけれども、まあ他にもね、いろいろなことがあった中で、まあ、今月何を占ろうかなと思ってですね、申し上げるのは、まあ、過去2回ほどこの、もう1回はもう丸々メインで、もう1回ちょこっとだけ出ましたけれども、同じ浪曲界の大先輩のお話をちょっとねしようかなと思うんですが、玉川優子師匠という、この峰子師匠と同じ、浪曲の三味線のことを曲師と言います、まあ、曲師の大先輩でございまして、御年今年で96歳、芸歴78年というですね、まあ、浪曲界のみならず、まあ、落語講談というこの隣接する話芸のところを見渡しても、まあ、芸歴でちょっと上回る人はもしかしたらねいるかもしれませんけれども、現役の、この年齢で言えばおそらく、間違いなく最年長ではないかなという、その、それが玉川優子師匠なんですけれども、ですからまあね、すでにちょっと知っている方もいるかもしれませんが、一応ご説明しますと、玉川桃太郎というですね、この私にとっても大先輩、同じ玉川一門の大先輩の奥さんで、で昔はですね、この浪曲師と曲師のこのセット、夫婦というのがうちの師匠と、おかみさんもそうでございますけれども、そういうセットで、浪曲曲師というのが昔の浪曲のね多くのパターンだったんですね。で桃太郎師匠と優子師匠もそのご夫婦でやってらして、でそれが3年前ですね、桃太郎師匠が91歳ですよ、もう最後までもう現役 役でございました。もう大往生で亡くなられて、で、まあ、普通だったらそれを主に弾いてた優子師匠ですから、もうね、優子師匠だって元気だけども、その時で93歳ですから、普通だったらまあもうそのままもう、引退みたいになるか、半ば隠居みたいになるかというところなんですけれども、もう何しろ優子師匠はもう芸が大好き、三味線を弾くことが大好きな人ですから、もう桃太郎師匠がいなくなっても現役を続けたいと、とにかくこう不屈の魂を、持っていらっしゃる師匠でございまして、その象徴的なエピソードがございます。玉川桃太郎師匠が優子師匠と言ってた仕事、50年以上続いている、栃木県の神社で節分祭の時の余興の仕事、浪曲マジック紙切りなど一座を組んでまいりますが、その座頭が浪曲で、ところが屋外、しかもこの浪曲の人気がどんどん下がっているこの現在で、なかなか聞いてくれる人もないという状況からか、桃太郎師匠が亡くなったその次の年に依頼元から優子師匠に連絡があり、すいませんがね、来年からあの一座の中で浪曲は抜いてもらいたいんですけれども、こう言われた曲師の優子師匠が苦肉の作旧作で編み出したのが、浪曲師と曲師が、少し離れて座ってるんですけれども、浪曲コントっていうのはこれがぐっと2人が近づくんです。でも2人立ってるのは同じ浪曲師と曲師が2人並んで座ってる。でただ漫才漫談のように曲師も前を向いて座りまして、でまあ普通に三味線を弾きながら、浪曲師の方はうなったり、浪曲をまあうなることが多いんですけれども、あとは優子師匠の生い立ちですとかそういったものを話したりしながら、で途中に歌謡曲を入れたり民謡を入れたりしながら、まあほとんど三味線を弾いてね、浪曲師の方が歌ったりうなったり、語ったりするという、ほぼまあほぼ、まあ、浪曲なんですけれども、まあそれを強引に浪曲コントですと歌って、それを押し通していくという。で私その提案をね、間近に見てね、その時思いました。まあ身引きするわけじゃないですが、まあ、身内が見ていいわけじゃないですけど、これは完全にアウトだろうとこう思ったんですよ。それでもそれを押し通して、まあ今もうそれが3年ぐらい続いてるんです。でそれは本当はそのね、その場しのぎの苦肉の策で生まれた浪曲コント、だったんですけれども、それがまあ優子師匠の中でぐっとこの盛り上がりましてですね、その苦肉の策のはずがいろんなところでやるようにそれがなっていったという。例えば木馬亭で毎年あります忘年会の余興やら、小さな会場の公演などいろんなところでやり始め、相手は私だったり姉弟子だったり後輩だったり何でもござれで相手も変えて、いろんなところで浪曲コント、それがこの度決まったとんでもない大舞台での公演が、なんと浅草公会堂という場所での、その女豪華で、決まったという、浅草公会堂1100席、一般社団法人日本浪曲協会にとって年1回最大のイベント、ここで浪曲コントというのが、決まったんですね。まあ、今まあね、この豪華浪曲大会というこのネーミングを聞いて思ったでしょう、まあね、浪曲師っていうのはもう恥ずかしげもなく自称で豪華をつけるんですよ。しかも大会ってなんだってね、まあ、今ではほとんどもうこの 演芸の方でも聞かない言葉かもしれませんけれども、まあ浪曲で一番残ってますね、まだ大会という言葉が、調べましたら講談の方でもね、わずかに大会っていうのが本当にわずかに残ってますけど、まあ、一番まだ大会とつけるのは浪曲でしょう。これ大会というのはどういうのかというと、昔はですね、もう浪曲師が全盛期の頃は、まあ大看板一流の浪曲師というのがいっぱいおりまして、そういう人たちというのは常に全国を回ってるんです。で、普段一緒にならないような人たちが年に1回とか2回、まあいろんな場所を変えて集まって、もう一堂に会してやるんです。で、それがもう3人4人じゃない、もう10人ぐらいその一流の浪曲師が集まって、で寄席みたいに、じゃあ15分ずつ15分ずつね、いいところの人は30分取りや30分かって、そうじゃない、もう全員が30分ずつやるんです。で、ネタも多少ついたりしても、とにかく18番をもう30分ずつになるんですから、まあ、感覚で言うと、そのこの渋谷落語の公演っていうのはもう全員30分ずつで4人でしょ。だから渋谷落語の公演かける3ぐらいのね、もうそれぐらいもう結構もう大変な公演なんですけども、でもそれを一流の浪曲師がやるというのを競い合う、そういう大会っていうのが、あったんですね。今はまあ昔はまあ東京大阪名古屋九州いろんなところでその大会1000人2000人3000人の劇場であって、それがもう連日いっぱいだったそうでございます。浪曲全盛期の時代は、その名残で大会なんてのが残ってたりする。まあ今ちょっと余談になりますけれども、この浪曲のね、このちょっとずれたネーミング語呂みたいなものをね、ちょっとうなってみたいなと思います。浪曲に欠かせない縁台にかける布の名前が、正式名称テーブル掛け。これは有名な話でございますが、テーブル掛けだけじゃない。浪曲の会にたびたび行っていただくと、たまに出会う光景がありまして、曲師の前に譜面台が置いてあることが時折ある。譜面のない浪曲ですから、譜面のある楽譜を置いているわけじゃない。でも譜面台のところに紙が一枚載っている。その紙に書かれているのは、ここのセリフを言ったらこんな節を弾いてください、この節からこんな節に変わりますからこう弾いてくださいという、つまり伴奏の指示書で、その正式名称がなんと、おーおーおー、メニューという。そう、メニューなんですよ、まさかのメニュー。これ本当なんですよ。だから私、まあおかみさんの時はもう 100% そのメニュー使いませんけど、まれに他の師匠に弾いていただくことがあるんで、そうすると、あ、おっさん今日よろしくお願いします、あ、こちらこそよろしくね、あんまりあなた弾かないからね、よろしくよろしく、あ、ところで大福さん、あなたメニューないの？いや、ないんですよメニュー、私はメニュー使わない、あ、メニューないのか、なんで本当にね、メニューで使ったりする、ちょっと話がそれましたけれども、その、まあ、大会というのがございまして、今年のその大会のテーマというのがすごいんです。芸歴70年以上のそのザ・レジェンドを祝うというのがそのコーナーでございまして、つまり芸歴が70年以上の師匠が4人いるんですね。お三味線の方からは伊丹秀俊師匠、それから沢村豊子師匠という、もうそれぞれが日本一と言われるような名人の師匠が、それぞれ、まあ、一番弾いてるような演者を一席ずつ弾くという、まあ、本芸の部分でございます。で、もう一人浪曲師の方で出るのが国本晴美という師匠、まあ、この師匠もいぶし銀の声節の師匠でございまして、この師匠もまあちょっと変わってて、弟子と掛け合いの浪曲やるんですが、まあ通常の一席でございました。ね、自分の芸を、まあいぶし銀の芸をバシッと見せる、この3名をね、それぞれ、三味線弾きは三味線を弾く、2人弾く、で晴美師匠は一席うなるという流れの中で、優子師匠は、私と浪曲コントをするという、流れになっておるんですね。で、そのもう浪曲コントのことに、もう優子師匠今もう24時間そのことを考えてるとのも、痛感しまして、というのは今月の1日毎月、1日から7日が木馬亭の定席でございまして、1日の出番だったんですね、私が。で、中入り子の出番だったんで、ちょっと遅めに、楽屋入りをして、そしたら優子師匠もその日ね、もう前半の出番を終えて、本来だったらもう帰っていいのに、まだ楽屋に残っていたのはなぜかというと、私を待ってたんですね。で、まあ、なぜ待ってるかというのは分かるんで、理由は明確で、優子師匠が私のことを、まあ、愛してるからなんですけれども、 これはまあ間違いがねないことで、まあ自分でね言うおこがましいんですけど、間違いがないんですよ。まあ本当に間違いがなくて、まあどれくらいね歌を置いた側の方がねいるかもしれないから、まあ一応じゃあそのね象徴的なエピソードで言いますけれども、会うたびに、大ちゃんあんたと会うとね私本当に元気がもう入ってくるんだよ、あんたと話すと本当に大ちゃんありがとうってね、言ってくださって、でまあこれだけじゃないですよ。で、大体そう言われながら私もまあ青木さんありがとうございます、さんこそ元気でいてくださいなんて言いながら、まあ帰り楽屋地の外のねちょっと、道路のところまでこうお見送りに行くんで、そうすると、最後別れ際のところで必ず私の手を握ってね、こうあ大ちゃん本当にありがとう、あんたがな一番頼りになるんだ大ちゃん、あこんなどさくさに紛れて手握ってごめんな、いや大ちゃんのことだからな本当好きなんだ私は、ね、いや好きって言ったって変な意味じゃないよ、変な意味じゃないよ、変な意味じゃないよってこう毎回言われる、こう手をさせるんだから、毎回言われるたびに私も毎回思うんです、もうおー変な意味でもいい、ゆうこ師匠だったら変な意味でもいいですよって思うんですけど、まあそういうねもう毎回なんで、まあ愛されてるなって分かってるんで、まあ待っててね私が来るまで待ってたんだろうなと思ったんですけど、それにしてもその日の反応がちょっといつもと違ったのは、もうその木場での崖はちょっと広いんで、その奥の方にいらっしゃって、で入り口のところで靴脱いで上がるその下駄箱のところで、ですからゆうこ師匠との座ってるところまでまだ、室内ですけれども 5,6 メーターかもうちょっと 7,8 メーターぐらい離れてるんです。それぐらいの距離なんですけど、ずっと私が来るのをうずかかってたんでしょうね。その、下駄箱脱いでるところの私を見るとで私はそれ見られてて気づいてないんですけど、この靴をねもうああちょっと楽屋入りちょっと遅くなったなって思いながら靴をしまってたら、その私の耳にね「来た!」って声がね急に「あれ今日はまだ反応が過敏だな」ってなって「来た!」って、ね、声がもうスパンって聞こえてくるんですよ。あれなんか今日待たせる約束してたかななんて思いながら、あおっさんすいませんどうも、おはようございますね、あああんたのこと待ってたんだよ待ってたんだよ、ちょっと、あんたが来たらもう顔見たら帰れるけどちょっとだけ話をしようって言って、でちょっと裏ここじゃあれだから裏の方に行こうって言って、で裏の方に行くんですけど、それがまあ楽屋を出て、楽屋の出たばっかりのとこはまだ客席の場内の一番後ろのとこなんで、客席とつながってるとこなんで大きな声出せないとこで、でもそこでもゆうこ師匠が「あのな大ちゃんなんて話だそうです」「ああおしゃんここが客席だから」って言って、そのちょっと奥の台所の方2つね扉を隔てた台所の方まで行くんです。で台所の方って言ったって3畳ぐらいしかないですよ。でしかもほぼ客席とつながってますから、あんまり大きな声も出せないし、まあもうゆうこ師匠とね多少身長差がありますけども、まあ50センチぐらいの距離でね、「あおさんどうしたんですか、遅くなってすいません」なんて言って、大ちゃんな他でもないんだよ、あの6曲コントのなあの中字のところなあそこ入れたらどうだろうって、もうその話かいきなりなんて思いながら、ああそうですか、ああいいかもしれないですね、だからな大ちゃんあそこでなあれなんだよ大ちゃんあそこでなあれだろうあそこで中字は寝られるけれどもじいさんは寝るとこの騒ぎじゃないってな、そこでこう島のカッパにサンドがさってこう言ってな、そこの節が終わって、でここから山形へ乗り込みとなりますが、ちょうど時間となりました、こんな感じで大ちゃん入れたらどうだろう大ちゃんっていうのが、もう舞台の浪曲師よりでかい声が舞台よりでかい声がもう台所で出てるんです。でも私との距離は50センチぐらいしかないんですよ。そこでもう語り込んでくるんです、私も目がけて。でまあ、ゆうこ師匠ってのは、まあ、その、まあ、もともとが浪曲師で入門してるぐらいなんで、その語る力が半端じゃない上に、そのやっぱ表情もすごくてですね、まあそれまではちょっと眼鏡をかけてらっしゃる都心だから当たり前なんです。でちょっと色がねかかったような薄く色が入ったようなのもかけてたんです。でですからそこでねちょっとマイルドになってたんですけど、それが少し前に緑内障か白内障の手術をして、で視力ももう完全にバッチリになって、でも今もうマイク眼鏡もかけてないんです、もう裸眼で。ですからその語り込んでくるともう眼鏡がないから目力もすごいんですよ。 それでもって大ちゃんな大ちゃんって来るんで、で通常だったら私もゆうこ師匠のそのね熱い語りをまあ30分ぐらいは受けられるんですよ、その1日のゆうこ摂取量がね 30分私耐えられるっていうか、30分はあの耐えるとかじゃなくて、もう30分超えるとね、もうね、もう なんて言うんだろうな、もうあの慶応寸前のボクサーみたいな感じで、なんかもういや分かるんだけど、もうなんか話が入ってこないみたい なんか感じになっちゃうんですけど、もうその距離でもうしかももう今24時間浪曲コントのこと考えてるから熱がすごいから、もうそれでグヤって、もうその目の前で50センチで語り込まれて、もう3分ぐらいでもうマックスになっちゃって、私ももうこんなもうね、ああそうですか、ああ それいいですねなんて言うんだけど、もう優子氏はそんな私のことわからないから、もう私はもうね、ボクシングで今もうクリンチしてるだけでね、もう必死なんですけど、もう私のクリンチ払いのけてもう殴ってくるみたいな、なんかもうでも私はクリンチでいく、もう大ちゃんな、でも大ちゃんな、いやもういやでも大ちゃんだから、あそこ30分のところな、もうちょっと浪曲でなんバンバンバンバンバン殴られてですね、それをまああってですね、そこでね、まあまあ、大ちゃん今度稽古かな、いつでもいいよ、いつでもいい、あんたのスケジュール見たら忙しい、あんたのスケジュール見たら忙しい、もう私いつでも開けておくから、もう何月何日何時どうですかってあんたから連絡してこいって、こうね、その稽古必ずしようって、おっしゃってくるんです。でここでまあ浪曲ね、コントのことをもうちょっと説明しますけれども、ですからそのまあ浪曲コントなんですね。でもそこでこう、浪曲のね、いわゆる名調子という国定忠治とかそういったものもちょっと入れながら、なんなら優子氏がそれをうなりながら、でもなんかそのコントチックに、やっていこうというものなんですよ。まあ、ですから本当、まあ、どっちかというと笑いのね余興芸みたいなもんなんですけど、そのもう私がこんななってる中で、最後優子氏が言った言葉に私もペーンとこのね、もう目が開きました。それがどんなことを言ったかというと、大ちゃん私はその浪曲大会で70年以上コーナーの他の3人に負けたくないんだ大ちゃんよ、私はなりたい。そのもうすごい目力でも1000人のねお客さんをうならせるくらいの力で私にうわーって言われた瞬間、私は心の中で思いました、無理無理だよ、土俵が違ってるから、それはだって無理でしょうって難しいってこう思ったんです。でもまあ優子師匠もそれは感じてるんでしょう。もう日夜その浪曲のねコントの台本とか演出全部優子師匠が考えてますから、日夜稽古とその、訂正とかね構成とか日夜頭をひねってるんです。で考えてその3人に負けないようにと思っていくと、やっぱりどうしてもなんて言うんでしょう、浪曲を入れていかなきゃいけないってことに気づいていくんですよ。で大ちゃん、テンポスイッコでの平手の駆けつけを入れたらあれどうかな、周り舞台がキリリと回りやった、あそこいい節だからな、あそこ大ちゃん入れようって、もうコントじゃなくなってきてるもうどんどん普通の一席みたいになってきてるんですけど、でももうコントっていうのがもうネタ出しもしてるし、その形態もコントなんですっていうのはね、優子師匠があのは弾けますけど、でうなれますけど、私はうなることしかできない、優子師匠がねうなるときは三味線がないんですよ。でそれはまあでもコントだからそれでやった方が面白いだろうっていうのでね、口三味線で私がね、その三味線をやって、それで優子師匠がうなろうっていうふうにやってるんです。でもそれで浪曲のね場面がどんどんどんどん本寸法みたいに増えていってるんだから、どういうことかね、どういう場面が増えていこうとしてるのかやりますと、忠治は寝られるけれどもじいさんは寝るとこの騒ぎじゃないって優子師匠が言うと、脇にいる私がちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんいよちゃんちゃんちゃん島のかっぱにサンドがさいよちゃんちゃんちゃんちゃん勝てない、これでは勝てないと思うんですけれども、ただ優子師匠はもう今私がこんなことしてる最中も浪曲コントのことを今考えて、おりますんで、この後まあ稽古してどうなっていくかっていうのをね、ご報告したいなと、思います。というところでまあちょっとお時間が、来ておりますんで、最初にお約束をいたしましたことをうなって、お別れでございます 国民的な人気番組の頂点で7分うなったそのギャラは頂点のそのギャラはちょうど時間となりました。また今度ためがいまして、まずこれまでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、というわけで渋谷落語ポッドキャスト枕、今回は玉川大福さんによる毎月渋谷落語の土曜日20時からやっております月刊大福マガジンの様子をお届けいたしました。せっかくね、30分まるまるオープニングから、見事に終わるまで、構成してくださったのでね、そのままお届けしたというような形でございます。聞いていただきました皆様ありがとうございます。いや、もうこれこのまま30分なんかもうラジオ番組とかで行った方がいいんじゃないですかね、これね。いやー、もう本当に面白い。またそして優子師匠ね、最高ですけどもね。まあこのような形で大福さんどんどんね今浪曲進化しておりますし、または今回初めて80人を超える方々にいらっしゃっていただきました。ありがとうございます。あと倍入りますよ。一応あと倍は入るんですけど、まあ、100人はね目指したい。で言えば120人130人ぐらい入るとね、もっと嬉しい、1年やってよかったねっていうことになるかと思いますんで、ぜひなんかちょっとまだ二の足踏んでいる方、ぜひ一歩前にね進んでいただきたいなと思います。浪曲のね月刊大福マガジン、こちらは渋谷落語のある土曜日の20時から、まあ、大々的に告知しているわけではありませんが、まあ、ツイートあるいは、まあ、チラシなどでお知らせしております。ぜひぜひこのポッドキャスト聞いたよという方からのね感想もお待ちしております。いやー、じゃあメールを紹介いたします。田蔵さんはじめまして、地方在住のメイと申します。通勤途中によく渋楽ポッドキャストを楽しんでいるのですが、聞き出したのがつい最近なので過去分の配信終了が残念です。東京へは出張やプライベートで年に 1,2 度行く機会があり、その際にまずは寄席をチェックするようになりました。いや、いいですね。東京出張の楽しみに落語っていうのはこれいいですよね。先月6月に東京出張が入り、ちょうど渋楽開催期間中、おまけに見たかった玉川大福さんが見られるというラッキーぶりで、6月8日金曜日20時からの会に伺いました。土曜日で、地べたの2人、斉藤さんにまたお目にかかりたいです。こちらはニコ生配信した回ですね。東京にはこんな場所があって本当に羨ましい。次の東京行きがいつになるかわからないけど、それまで渋谷が続いていますように。今夜はジムから早めに帰ってニコ生に備えます、ということでいただきました。メイさんありがとうございます。こういう方がいてくださるんでね、初日の金曜日の中継っていうのはどうしてもこう外せなくなってくるんですけれども、まあ、これもワウワウプラストさん、そしてパラビ、まあ、あとは了解いただいている演者さんの皆さんのご協力あってのことでございますんでね、本当にありがたいことです。そうなんですよ。大福マガジンもなんかね、香川県から来ましたとかね、8月は特になのかな、お盆の季節に逆に東京にね帰省するっていう方も多いですし、まあ、夏休みにね子供連れてきたっていう方も多かったですし、本当にありがたい限りですね。こういう感想を寄せていただけると大変ありがたいですね。続いて東京都在住の太蔵女性と申します。太蔵さんありがとうございます。いつも配信楽しみにしています。大福マガジンいつもは一人で参戦しているのですが、7月は母の状況をきっかけに3人姉妹プラス母の4人で前から2列目を陣取って鑑賞しました。うわー、ありがとうございます。ということは、そう、7月は上空の2人をやった時ですね。妹も姉も妹もさ絶賛してくれたのですが、 母だけがあまりよくわからなかったという反応。なるほど。何よりも母を楽しませたかった自分としてはいささかしょんぼりな結果となってしまったのですが、今月の配信を聞いてみると恥ずかしいくらいに母の笑い声がたくさん入っていて、楽しんでるじゃんと安心させていただきました。きっと当日は何が楽しかったのか上手に表現できなかっただけなのでしょう。その後もあの人笑点出てたよ、有名な人なんだねと申しておりましたので、期待値を込めてそうだよと答えておきました。そうなんですね、大福さん笑点出ました。まあ本人はね滑ったって言ってますけれども、いやいやいや、なかなか ありがたいことでございますよね。受けてましたよこれ。またポッドキャストね、彦一師匠の長島の満月、彦一師匠が鹿児島出身ということは存じておりましたが、まさか長島だったとは。お、奇遇ですが私の故郷は長島まで車で30分ぐらいの距離で、長島には何度も足を運んでおり、長島の満月の一部を聞いただけでも情景がありありと浮かんできました。差し当たって音源を求めるつもりですが、いつの日か講座で聞いてみたいものです。いやー嬉しい、これぜひね絵本も買ってくださいね。今月の楽しみは春蝶師匠の特別興行です。ずっと見たかった二来家内、友人を誘って参戦したいと思っております。自分がすごく渋谷落語の思うツボでいささか悔しくもあるのですが、これからも素敵な講座を期待しております。ありがとうございます太蔵さん。桂春蝶師匠、8月の15日、終戦記念の日ですね、17時からね、夕方5時からの公演、桂春蝶特別興行、ね、渋谷落語の特別興行でございます。二来家内で会いましょう、姫売り、学徒隊一生録ということで、こちらドキュメント番組にもなりました春蝶師匠の創作落語、まあ、本当に年に1回のお楽しみということで、確実にこの日は二来家内が聞けるという、他にないチャンスでございますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。続いてですね、ちょうど昨日月刊大福マガジン行ったよという方からメールいただきました。初めてメールを送ります。22歳大学院生です。うわーそうですか、22歳で大学院生っていうことはストレートで全部来てますね、すごいですね。月刊大福マガジンを初めて生で鑑賞し、充実感に満ち溢れているので思うままに感想を述べたいと思います。はあ、嬉しいね。ずっとポッドキャストで楽しんでいた大福マガジンをやっと見に行くことができました。ポッドキャストでは伝わらない臨場感、大福さんの表情、会場の雰囲気、そして時折見せる峰子師匠の笑顔に大満足の1時間でした。一度にあれだけの人数を笑わせる大福さんのパワーに圧倒されてしまいました。まだまだ落語や浪曲の初心者なので薄っぺらい感想しか伝えられず大変申し訳ないですが、あんな素敵な時間をたった1000円で楽しめるなんて本当に行かなきゃ損だなと思いました。母親を連れて行ったのですが、隣でたくさん笑ってくれて連れてきてよかったなぁと心から思いました。来月からの大福マガジンにも行く気満々のようで、来月はいつ？また行きたいと帰りの電車で話していました。祖母も興味があるようなので次は3世代で参加したいと思います。出演者の皆様、達夫さんをはじめとするスタッフの皆様、たくさんの笑いと素敵な時間空間をありがとうございました。また必ず足を運びたいと思います。というわけでメールありがとうございます。いや嬉しいですね。なんかやっぱりね、子供を連れてとか逆にお母さん連れてとか、まあ、さっきの方もね兄弟とお母さんとかねいましたけれども、20時からの大福マガジン本当にお買い得ですよ。今のうち今この大福さんを見ておく、というのがね生涯自慢できることになれるよう、もう大福さんも私も頑張りますんで、まあ、もっと言うと土曜日の公演ね、2時からとか5時からもやってます。その回を見た後8時から、まあ、例えば2時からの回見てちょっとランチ遅めのランチとお茶をして大福マガジン来るとか、まあ、あるいは5時からの回を見て、ちょっとお腹に入れて8時からの回に来るとか、もうどんな楽しみ方もできますから、ぜひぜひ渋谷落語に足を運んでいただいて、で大福さんはね毎月木馬亭でも独演会やられてますし、まあ、今日お話にもありましたように浪曲大会ね、豪華浪曲大会ありますから、こちらにも優子師匠、もうこれ聞いたら優子師匠見たいっていう人たくさんいらっしゃると思いますんで、まあ、優子師匠と大福さんの浪曲コント、 ぜひ目に焼き付けていただければなと思います。これはもうみんなで見に行きたいですね。浪曲コント、この日は絶対外せないと思うんですよね。まあこれも全部浪曲になるんじゃないかなと思いますんで、今後ともお楽しみに。いや本当に私としてはですね、この、大福マガジンもう番組化すべくね、いろんなところに働きかけていきたいなと思いますんで、これからも応援よろしくお願いします。来月も、皆さんお待ちしておりますよ。来月は第2土曜日ですね。来月の土曜日ぜひぜひ楽しみにしていただければと思います。月刊大福マガジン8月号でございました。ありがとうございます。皆様からのメールをお待ちしております。しぶらく @gmail.com、 しぶらく @gmail.com でございます。皆さんからの感想もお待ちしております。それでは会場でお会いしましょう。心よりお待ち申し上げておきます。